サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜の相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一、そして、山口河川国道事務所からは栗重さん、そして今津さん、両お二人に来ていただいて、水難事故ということで、どう私たちは準備をすればいいか、あるいはそういったことに気をつければいいかということを、梅雨入りしている中で、梅雨明け前にやろうということで、今日はその場お話をさせていただいてます。でここで電話が先ほども話しましたがつながっております。この種のいろんな実際の研修とかですね、いろんなレクチャーを非常に精力的にやっていただいております。でこの番組ではもうおなじみでございます。子ども水辺サポートセンターセンター長宮尾博一さん、宮が電話に出てると思います。宮、こんばんは。
あ、こんばんは。どうも
お世話になります。
はい、
お忙しいでしょう。
いや、これからだと思います。
これからいよいよ、はい、梅雨が明けて、水遊びの季節になるとお忙しいですよね。
そうですね。まあ、こういう時期になりますとね、もう一度、はい、去年の事故なんか思い出して、今年はそういうことにならないようになんていうふうに、取り組む方々も出てきてますので。
そうですね。はい、まあ、水難事故というと、まあ、私たち、まあ、実際にね、この抱負にも来ていただいて、いろいろ我々も学んだんですが、まあ、小学生とかがね、その川で流されるっていうことも、私たち想定してしまうんですが、昨日ですか、もうそうですし、その前もそうなんですが、中学生とか高校生がなんか水難事故に遭ってますよね。
どのことかちょっとよくわからないんです
けど、はい、例えば三重県の亀山の鈴鹿川で中2の学生さんが飛び込んで流されたりとかですね、はいはい、その前は山梨県の鶴市で、桂川で遊んでた高校1年生が、はいはい、学校帰り流されたりとか、結構ちょっと、まあ、ちょっとルール無視でちょっとやってたところで流されたというような感じの、
はい、
なんか報道もあるんですが、
はい、
結構やっぱり変わって大丈夫だと思い込んで入ってしまうんでしょうね、こういう場合は。
やっぱりその若い子は特に中学生とか高校生の子は、はい、その怖さを知らないまま無茶をしてしまうとか、はい、それから自分は大丈夫だというような過信だとか、
はい、
そういうようなのがあるかもしれないですね。
はい、はい、なるほど。で今日は番組の方で、まあ、水難事故に遭わないためにですね、はい、まあ、川に行く前とか、まあ、その心構えというのを話もずっとしてるんですが、
はい、
例えばもしそういう水難事故のそのまあ、まずライフジャケットをきちっとつけていただくというのはあれなんですが、もし水難事故に遭遇した場合、例えばその助ける側、私たちがもしその溺れている子どもたちとか、まあ、大人を見たとすると、
はい、
何をしたらいいんでしょうか。
まあ、助ける側に回ってしまうということで、はい、大人ともし指導者がいるときですね、
はい、
指導者がいるときには指導者自身が、はい、いざという時のための装備を持ってるということが重要だと思うんですね。
なるほど。つまりも、はい、こちらがもうなんかもうすでにそういうのよ、そういうなんか、そういうことをやろうとした時には、はい、持ってないといけないということですね。
は
い、
グループで行く時とか、指導者が特についている時には、
はい、
まあ、僕たちで言えばスローロープですね。いざという時に助けられるような、はい、投げられるロープ。
はい、ロープ。
や、
はい、
それから浮くものですね。
はい。
浮くもの何でもいいので、いざという時にはこれを投げようというようなペットボトルの、空のペットボトルだとか、
はい、
クーラーボックスだとか何でもいいんですけれども、
はい、
それとか、手を差し伸べられるようなものを、
はい、
長い棒だとか、
はい、
そういうものをもう常にもう用意していると、グループで行くとき
に、ね。なるほど。そういう指導者側がそれをきちんと準備してから、はい、そういうことをやらないといけないということですね。
は
い、
それはもう必須だと思う。指導者としてはもう義務ですね。
義務ですね。なるほど。はい、そしたら今度逆に、溺れてしまった方、本当はつけて入らないといけないんですけども、その、溺れちゃった場合は、どうしたらいいんでしょうかね。
溺れちゃった場合というのは、はい、それはもうご本人は、なんともしょうがないと思うんですけれども、はい、やっぱりその、溺れる前にですね、はい、の話で、もう今も何回か言われてますけど、ライフジャケットを絶対につけておくと。
はい。
川行くときはライフジャケットをつける。もうこれはもう、行く人自身の条件反射でライフジャケットをつけると。
条件反射でもう持っていくと。はい、で、身につけると、
はい。身につけていくということが必要なことと、はい、それから、その川で入ってるときにどういうことが起きるのかということを、やっぱり知るような、まあ、教育といいますかね、事前にそういうことを聞いたり、自分で知っておくということが重要なので、
はい、
起きてしまってからはもう人間パニックになってしまいますので、はい、 なかなかしんどいと思いますよね。
なるほど。だからそれが起こる前にやはりいろいろ知っておいて体験っていうか、まあ知っておくことが重要という、
こういうことが起きるということが予測できたら、はい、したら、それから起きるときはこうした方がいい、こうしたらいいということが分かってれば、
はい、
予測できると、ま、人間パニックにならないという可能性があるんですよね。
はい。
何も予測してないとパニックになってしまう。
うん。だから子供たちもやはりこういったところに行くと、ちょっとあの、足を取られそうだとか、滑りやすい、はい、滑りやすいところだよとか、そういうのはやっぱあらかじめ知っておいてもらわないといけないということ。
ボートに乗るんだったら、ね、まあ普通のカヤックでも、あの、簡単な安全だと言われるやつでも、
はい、
ひっくり返るよと。ひっくり返った時はこうしようねということを、ちゃんとあらかじめ想定してれば、
はい、
ひっくり返った瞬間にパニックにならないと思う、
ね。なるほど。確か私もあの、カヌーかなんかの、こう、練習してるやつで、なんか、あの、転覆した時を想定して、なんかそこから立ち上がる、なんか訓練とか練習とかいうのを見たことがあるんですが、はい、やっぱりああいうことしておかないと、本番いきなり、あの、やってくれって言われても難しいわけですね。
そうなんですね。あの、まあ、もう少し進んだいくことでいきますと、例えばその、ラフティングなんていう川下りのやつやりますと、ね。
はい。
これはもう子供さんの場合よりもだいぶ大人のケースなんですけど、ラフティングの時だって、
はい、
ひっくり返ったらこういうことが、こういう現象が起きます。こういう時にはこうしてください、ああしてくださいと、
はい、
落ち着いてこうなれば助かります。こうやって脱出しましょうとかっていうのをちゃんと、
はい、
あらかじめ予備知識を与えておくんですよね。
なるほど。
だから、あの、子供さんだって、その、それは親とか先生だとか一緒にグループでやるときには、こういう時が起きたらこうしようね、
うん、
こういうふうになるもんだよとか。
はい。
とか、あそこの川にはこういうものがあるよ、あの、引っかかりそうなものがあるよ、うん、ということをあらかじめ知ってるか知ってないかで、そのパニックになるかならないかもう随分違うと思う。
随分違うわけですよね。だからやっぱ危険予知というか、あの、それをできるためにも事前にいろんなことをやっぱ知っておかないといけないという。そう
ですね。だから普通に一人でポッと初めての川行って何か一人ぼっちで行くとか、うん、まあ、あの、子供同士で行ってとか、まあ大人と行ってるから安全だというわけじゃないんですけども、はい、何も知らない人同士で行って、突然何かやるという、あの、川の中入ると、入ってして、大したことでなくてもパニックになっちゃって、はい、それが原因で溺れてしまう。
なるほど。
ということはあると思います。
なるほど。で、もしかするとリスナーの方の中で、いや、大人がついてんだから大丈夫だよっていう人がいるかもしれないですけど、結局助けにならないんですよね。
はい、だから川行ったら、うん、あの、川に入る前にその川のことを見て、あの、どういう風になってるか、深そうなところがあるのかとか、はい、流れが、早いのかな、どうかとか、もし流れちゃった場合は、はい、下流の方へ行ったら、どこで、あの、足がつくところがあるかとかですね、はい、どこで岸に寄れるかとかっていうのある程度分かってれば、流れたとしても、あ、大丈夫、大丈夫、あそこまで行けばなんとかなるから、
で、
落ち着いていられるじゃないですか。
はい。
だからそういうことは、あの、溺れる前の準備としてですね、
はい、
溺れるというか、事故に遭う前の準備として、あの、下見をしたりして、
はい、
あの、調べておくということは、それは、あの、とても重要な、まあ、仮に指導者がいなくても、
うん、
あの、重要なことだと思いますね。
まさにその、遊ぼうとしている川を知るという、
はいはい、
知っておくということが重要ということですね。
そんな難しいことを考えなくてもいいと思うんですけど、よく川のことを見ておくということは。はい、
見ておくと。
はい。
なるほど。で、例えばその、先ほど、まあ、流れるって話をしているんですが、例えば川によってはその水が結構冷たい場合がありますよね。あの、天気が良くても。で、意外にあの、知らないでた、まあ、子供たちは楽しいから、わわわ言って時間、時を経つのを忘れてしまうんですが、
はいはい、
意外に体温を奪われたりするということもあるんじゃないかなと思うんですが、そういったこともやっぱり気をつけていかないといけない。
いや、それはあります。だからそれはもし指導者がいれば、
はい、
指導者なり大人がついてれば、
はい、
大人は、そこの一緒にその参加していたり、一緒に行ってる子供たちの唇だとか表情だとか、
なるほど。
を常にやっぱり観察してないと、いて陸上の上で日傘の中で、あの、見てればいいというものではなくて、
なるほど。
子供たちの様子を多く見てて、あ、なんかちょっと、あの、寒そうにしてるぞと思ったら、陸に上げて。
なるほど。だから、まあ、一緒に行って、まあ、指導者っていうか、あの、その、見守る立場の人間は、あの、はい、きちんと見とかないといけない。あの、こっちの岸でくっちゃべって、あの、ビールなんか飲んでるのとんでもないけしからん話ですね。
とんでもないことだと思います。
ですね。なるほど。まあそういう意味では大人も、そして子供も、まあ、あの、そういったことを知っておくということなんですが、なかなかまあ、あの、普段の生活の中でこう、例えばライフジャケットの付け方とか、なかなかこう、学習する機会ないんですが、どうすればいいですかね。
やっぱりですね、あの、サバ川でこういうトレーニングがあれば何も言うことないんですけれども、はい、あの、川に学ぶ体験活動協議会、いわゆるラックですね。
ラック、はい。
ラックの指導者養成の講習会に、
ね、はい、
あの、一人でも多くの、
はい、
まあ、 国土交通省の職員もそうですし、
はい、
地域の方もそうですし、一人でも多くの方、大人の方が参加をして、
はい、
川の見方だとか遊び方だとか、はい、いざという時のレスキューの仕方だとか、
はい、
そういうことを知る人が一人でも増えるということだと思うんです。
なるほど。
だからぜひ、今のこのラジオで言えば、山口河川国土事務所が主催してですね、はい、ダックの講習会などを開催していただきたいなというふうに思いますね。
はい。で、今日はその山口河川国道の栗重係長来てるんですが、企画してますよね。まだ大きい声じゃ言えませんが。
そうですね、一応、はい。
ちょっとまだとも企画段階なんですけど、はい。
ぜひともやっていただいて、
はい。
事務所の職員もそうですし、地域の方にも、ダックの指導者を取って、まあ、資格を取るのが目的ではありませんけども、はい、川の遊び方の時に気をつける、基本的な、知識をですね、身につけていただきたい。はい、知識とスキルをですね。
スキルですね。
身につけていただきたいなというふうに思いますね。
は
い、
これはやっぱり、習ってやって、自分でやってみないとわからないですよね。
そうですね。
はい。まあ、サバ川の方も今、市民団体で、サバリバストーリーズっていうのをちょっと作りまして、今度、まあ、そういった、ラックの、そういう受講もしてみたいと。だいぶ年食ってますけど、大丈夫だと。頭の髪が薄いカッパとかいっぱいいますんで、
ぜひ。全然関係ないです
よ。まあ、なんでですね。一緒に川で、まあ、楽しく遊ぶためには、やっぱり怖さを知り、はい、いろんなことを事前に知っておけばな、というんで、ちょっと、こちらも今話してますんで、またお忙しいと思いますが、機会があれば、ぜひ、また、サバ川に来ていただいて、はい、お願いできればと思います。
はい、
強い味方だと思っておりますので、今日はお忙しいとこ、ありがとうございました。
とんでもございません。
はい。また、
よく電話、声かけていただきました。
いえいえ、また困った時にお電話しますので。
はい。
はい、じゃあ、今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございます。
失礼します。今夜の電話のゲスト、子供水辺サポートセンターセンター長の宮尾博和さんにお電話いただきました。専門家でいらっしゃいまして、つい、それラックっていうのがあるんですが、企画の話をちょっと漏らしてしまいました。早めに予約取っとかないと、あれは厳しいみたいですから。
そうですね、はい。
で、まあ、ですから、やはり国交省の職員の方と言われてたんですが、それだけじゃなくて、やっぱり我々の川、まあ、サバ川で遊ぶ、学んでる人たちが、やはり、そういうのをレクチャー受けて、我々が逆にそういうことができるようになっていくことがいいし、このラジオを聞いてる方は、それならちょっと、よくサバ川も行くし、子供たちを連れて行くから、まあ、ちょっとやっときたいなっていう、ちょっとご希望がどんどん出てくればね。国交省としてもやりやすいですよね。
そうですね、
はい
はい、
マモルくんインフォメーション、マモルくんインフォメーション、
マモルくんインフォメーションのコーナーです。今日のインフォメーションは今塚町からです。
はい、今回のマモルくんインフォメーションは河川愛護ポスターと絵手紙原画展の開催のお知らせです。国土交通省では毎年7月を河川愛護月間と定めておりまして、河川愛護啓発運動を実施しております。その一環としまして、河川愛護月間推進絵手紙原画展と、ポスター原画展を開催します。河川愛護月間の標語、川が好き、川に映った空も好き、これは全国最優秀賞に選ばれました周南市出身の有國雄雲君の作品ですけども、この標語をテーマに描かれた手紙ポスターを展示していきます。絵手紙原画展は7月の1ヶ月間豊富郵便局で開催をします。展示する絵手紙につきましては、平成19年度に全国の小学校、中学校、高校生、一般から寄せられました3000通の中から選ばれた優秀作品16点の展示を行います。またポスター原画展は7月8月の2ヶ月間山口市徳地山村開発センターで開催します。展示するポスターは平成17年度に応募されました優秀作品20点を展示します。両会場に展示されました作品は、色使いなど細やかで素晴らしい作品ばかりですので、皆さんぜひご覧ください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。 時刻は7時46分、まもなく30秒になるところです。サバガ物語をお届けしております。今夜はですね、まあ、梅雨は明けておりませんが、梅雨明けますと子供たち、長谷さんじて、こう、わっと川へ向かって、行ってくれると。特にサバガってのは、こう、楽しく遊びやすい川ということもありますし、親しい川でもありますので、そろそろ川へ。また、まあ、川だけじゃなくて海ということもあるかもしれませんけども、まあ、水辺へ行く機会が増えます。それに備えまして、今だから、この時期だからこそ水難事故ということで、まあ事故も多発しているということもありまして、この番組で今日は特集でお届けしております。で、今日のゲストは、国土交通省から、山口河川国道事務所の栗重さん、そして今津課長さん、両方お二人で、水難といえば、事故対策といえば、栗重さん、栗林にお話を伺っておりますけども、まあさっき宮尾さんがお話ししてくれましたけど、まあいろいろとやっぱり事前にやっといて溺れてからではもう手遅れっていうことですな。
そうですね。
そうならないためにいろいろやっぱちゃんとやっといてくださいと、はい、いうことですよね。
はい。
でちょっと宮尾さんとの話の中でちらっと言ってしまいましたけど、一応なんとかその辺の企画ができればいいなと。
そうですね。今ちょっと調整はさせてもらってるんですが、は
い、だからいずれまたそういうことが決まりましたらお知らせということで、はい、まあ、できればこの番組でも、そういうことがありますよということをお伝えできればなということで、はい、習わないとわからないですね、あれ。
そうですね、やってみないとわからないかもしれない、
で私も宮尾さんというか前ね、来ていただいて、まあ、子供の川流れに参加して、私も横にいたんですが、そのロープを使っての救助法とかライフジャケットの付け方とか、大人がへえみたいな話で、これはいや知っとかないとダメだなってしみじみと思いましたね。だから知らないとダメですね。
そうですね。
はい。でそういう意味で、まあ、今日のちょっとまとめに近いことになっていくわけですが、まあ、川で遊ぶ際にこういろいろ考えていただくために分かりやすく表現するために、はい、川遊びの五箇条という、
はい、
なんかこれどっかで氾濫でも起きそうな、なんとかごはっとみたいな話ですが、分かりやすいように、五箇条という形でまとめましたね。
はい。
これをちょっと今からご説明をいただこうと思うんですが、
はい、
これがまず一つということで、はい、一個目。
はい。はい、川は私たち生き物の源。魚、虫、鳥などの動物や植物のことをたくさん感じよう。
うん、だからせっかく川に行くんだから、お父さん方は川もでビール飲んでる場合じゃありませんよと、危ないですよと。ね、バーベキューするのもいいんだけど、それもぜひやって、まあ、許可を取ってやっていただくといいんですが、せっかく自然に来たんだから、中に入るんだから、その息吹を感じてほしいと。
そうですね。
そのために、まあ、子供たちに川に親しんでほしいなというところがありますよね。はい。これが1。
はい。
はい。
2つ目は、川へは一人で行かない。
はい、これ子供たちよくよく守ってほしいんですが、一人では絶対川に行かないでくださいと。何かあったら分かりませんよね、これ。
そうですね。
ね、で、まあ、その近くを歩いてた人がびっくりして知らせるとかね、いう話になっても、もう手遅れになってしまいますし、特に危険なのが今回の事故もそうなんだけど、学校帰りにちょっと寄っていくっていう、うん、パターンがありますよね。まあ、
気持ちはわかるんですけどね、暑いからちょっとっていうのはあると思うんですけども、う
ん、お父さんのちょっとを真似しないでください。うん、やっぱり家に帰って、で勉強ちゃんとして宿題やって、そうするともう夕方だからもうダメですよね。だからやっぱお休みの日とかしっかり余裕のある時に、でまた暗くなるとやっぱ川はやっぱ危険ですよからね。
そうですね。
だから大人と人と一緒に行ってくださいと、
はい、
で大人も子供が川行きたいんだけどってお前一人で行ってこいって忙しいんだからっていうのはなしよと、どんなに忙しくても、はい、ちょっと今日は一発打ちに行くかっていうそれでもちゃんと子供についていくということですね。
そうですね。
これが第2項目、はい、第2条、はい、でした、はい、
でじゃあ第3条、はい、川には魅力もあるが怖いところもある。自分でよく考え、自分のことは自分で守ろう。
はい。これはだから川は、まあ、プールみたいにね、四角四面で、同じように作ってるわけじゃなくて、深いとこもあれば、ツルツル、滑るとこもあるし、なんかまるで人生そのものですよね、なんか。深みにはまることもあれば、なんかちょっとしたミスで滑ることもあるし、みたいな。だけど、それが命に直結することがあるわけですね。
そうですね、はい。
だから、サバ川もね、極力その自然の形を残している川ですから、当然、石ゴロゴロ。
はい。
滑るときは滑る。
はい。流れが速いとこもあります。
流れも速いとこもあれば、流れが止まってるとこもあるし、深いとこもある。はい。人生そのものです。 まさにそういうところだということを知ってくださいというのを子どもたちまず知っておいてくださいということと、当然大人もついている以上、当然大人も知ってないとダメですよね、これ。
そうですね、じゃないと、うん、危険なところに行ったときに注意できない
ですよね。はい、続いてこの第4条。
はい、4条、川は常に変化している。遊ぶ前に下見し、遊んでいるときは天気や流れを確認しようですね。
これ生きてるからね、川の流れで増えたりも減るし、ね、減ったりもするし、川底も常に変化してる人、はい、この間一体浅かったから大丈夫だじゃなくて変わってるかもしれないですからね、
そうですね、
はいはい、続いて第5条。
第5条、川へ入るときはライフジャケットをきちんとつけよう。
はい、これも今日のキーワードですね。やっぱ川遊びするときは、ついていく人、指導者も含めて、みんなライフジャケットを着用。
はい、
車に乗るときはシートベルトと同じように、はい、川へ近づく、川へ入るときにはもうライフジャケット。
はい、
これぜひ、手に入れていただいて、で、つけ方正しくつけていただくことが大事ですよね。
はい、そうですね。
そのためにもこれをきちんとお勉強するためにも、ちょっと企画が楽しみになってまいりましたんで、
はい、
この辺も、ぜひ活かして、いきたいと思いますよね。はい、まあちょっと今梅雨の時期ですから川へということではないと思いますが、これから本当にちょっと暑くなるごとに川がこっち近くにあるとですね、つい行きたくなりますので、楽しく遊んで、本当に犠牲者出しちゃうと本当立ち入り禁止になっちゃったりなんかして柵したりなんかすると、もう川の魅力なくなっちゃいますよね。
そうですね、楽しいところなんで川は、まあルールを守って
遊んでください、
ください。
で、それが命に関わるルールですよということですよね。
はい、
はい、ということで、今夜は、水難事故どう備えればいい、あるいは対応すればいいということで、お話を伺ってまいりました。今夜のゲストは山口河川国道事務所、川原町の栗重さん、
はい、
クリリンでした。そして今塚課長、
はい、
最後までありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで、そろそろお時間が参りました、今夜もこれにて終了とさせていただきます。来週はどんなゲストが出るか、また未定でございます。お楽しみに。それではまた来週にお耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。